こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は社会保障の仕組みというテーマで、慶応義塾大学教授の駒村康平さんにお話しいただきます。今日は第1回で、社会保障制度の役割と機能、聞き手は河野滝です。駒村さん、これから4回にわたりまして、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では今日は、社会保障制度とは、その中の、社会保障役割から教えてください。
はい、社会保障って少し硬い言葉で、若い人にとってはあまり身近に感じなくて、高齢の方は普段からその利用されているので、少しイメージがつくと思うんですけれども、私たちの生活にはですね、さまざまなリスクがですね、身の回りにあると思います。健康を悪くしたりですね、大きな怪我を負ってしまったり、急に亡くなってしまったりですね、あるいは仕事を失ってしまったり、個人の対応努力ではですね、なかなか対応できないような、出来事がさまざまあると思うんですね。で、そういったものは生活にですね、大きな影響を与えてしまいます。で、もちろんですね、日頃から貯蓄をしたりですね、保険に入ったり、自助努力をしている方もいると思います。しかし、治療がですね、治療のコストが、費用がですね、かさんでしまったりしまうとですね、あるいはその景気の悪化が続いてですね、なかなか仕事が見つからないような時、こういった時、なかなか生活立ち行かなくなると思いますね。で、社会保障とは、こういったその様々なリスクに対して、そしてそのリスクによって国民の生活が損なわれた時に、国民が健やかで安心できるような生活を保障するという、公的な生活保障の仕組みを行うものです。で、図にも書いてあるように、その出生からですね、出生前からですね、死亡、亡くなるまでの間、さまざまなシーンでですね、人々の生活を下支えしてくれることになります。で、社会保障の機能は大きく4つに分けることができます。セーフティーネット、機能、それから所得再分配機能、リスク分散機能で、社会経済を安定させる機能です。少し難しく聞こえるかもしれませんので、ご説明したいと思います。セーフティーネットの機能とは、もともとこれ、セーフティーネットというのは、サーカスの綱渡りの時にですね、万が一落下しても安全にですね、命を失わないように張られている網を意味しています。社会保障というのはですね、人生という、さまざまリスクを直面するですね、不確実な綱渡りのようなものに対してですね、張られた安全網です。具体的にはですね、医療の費用を保障する医療保険、高齢期や障害があったときに、ですね、働き手が早く亡くなってしまうような場合の、そういった人に対し、そうした残された人に対する生活保障、あるいは老後のですね、生活保障、あるいは高齢者に対する介護を保障する、介護保険、失業の時の雇用保険、それから仕事中に大きな怪我をした場合に備える、労災保険、それから障害を持った方への障害者サービス、子どもに対する保育サービス、それから最後のですね、セーフティーネットと言われているんですけれども、最低限度の生活を国民に保障する生活保護と、こういったものがあります。で、もう一つ、二つ目のですね、機能の所得再分配機能と、こういったものはですね、労働市場、働くというのはですね、当然その人によっては能力に差があるわけですから、賃金の差が出てくると思います。障害者や高齢者など、の方はですね、賃金が低い方も多いんではないかと思います。あるいはですね、家族の世話などで十分働けないような人、あるいは怪我や病気で働けなくなった人、こういうですね、個人の努力ではどうしようもないような所得格差が発生するわけですね。で、こういったですね、所得格差をですね、是正すると、調整するという役割をですね、社会保障制度はですね、税制とともに担ってきています。税制の方はですね、所得税の仕組みでですね、所得が多いほど高い保険、税金を払うようになっていると。 ということで、支払い後の税を支払った後の所得の格差は小さくなるということになります。一方、社会保障の場合はですね、生活が困った方に対しては生活保護制度、あるいは高齢者やですね、障害者に対しては年金からの給付、こういったものでですね、所得の再分配を図るということになっております。もう一つですね、リスクの分散ということがあると思います。これは社会保険という名前で、保険という名前を使っています。これは要するに生活上のさまざまなリスクに対してですね、その社会保険が対応するということになっておりまして、自助努力では限界の部分がどうしてもありますから、そういうその、失業とか労働災害とか、あるいは老齢とか、主たるその生活家族の生計主たる生計者が早く亡くなってしまった場合、こういった場合に備えてですね、さまざまな社会保険があります。で、この社会保険の一つの特徴というのはですね、そういうリスクが現実になる前にですね、保険料を支払っておいて、そしてそのリスクが現実になってしまった時にはですね、給付がもらえるというリスクを分散する仕組みということになっています。で、最後の4つ目のですね、社会の安定及び経済の安定のための機能ということになりますが、貧困の問題や格差の問題をほっとくとですね、犯罪の増加やですね、社会の不安の増大につながります。皆さんもですね、最近イギリスが EU から離脱したというお話を耳にしたかと思います。EU はですイギリスは EU に入ることによってですね、グローバル経済のメリットを受けることになりました。で、ロンドン周辺にいるですね、いわゆるホワイトカラービジネスマンの方はですね、グローバル経済のメリットを受けてですね、高い賃金が得られたと。一方ですね、地方にいたですね、いるですね、住んでいる、労働者とかですね、高齢者にとってみるとですね、グローバル経済のメリットはあまり感じなかった。むしろデメリットしか感じなかったということで、生活、賃金や所得の格差がですね、目立ってきたわけですね。で、こういう格差をですね、放置しておくとですね、そういう地方の人の不満がどんどん高まってきて、最後はですね、もう選挙で、グローバル経済の進展を止めてしまうじゃないかと。ということで、EU 離脱というような問題にもつながってくるわけですね。で、こういうですね、社会の不安定な動きをですね、抑制するためにはですね、ある程度の所得格差の是正をしておかなければいけないと思います。またはですね、不況期にですね、失業した人が増えるということになるとですね、収入がなくなるわけですから、消費が減ることになります。消費が減ればですね、企業がまた物が売れなくなりますので、さらに解雇してリストラしようとすることになり、これが不況を加速することになってきますね。雇用保険というのは、失業した人に対してですね、お金を保証すると、所得を保証するという仕組みになりますので、そのことによって消費を下支えすると。そうすると、景気がですね、加速度的に悪化して、企業がこの物が売れないからさらに失業者を増やすなんていう行動がですね、取らなくなるようになるということで、景気 の、その加速度的な悪化をですね、食い止めるという社会全体にとっても大きな意味があるということになるわけですね。
はい、社会保障の機能についてお話しいただきました。では社会保障制度の目的というとどういうものが挙げられるんでしょうか。
はい、社会保障制度をですね、目的別に分けるとですね、大きく、年金や生活保護、あるいは雇用保険のようにですね、そういうその給付をですね、お金であげるというですね、所得保障制度の仕組みとですね、それから医療や介護、そして保育サービス、障害者への介助サービスと、言ったですね、そのサービスそのものを保証する現物給付、そしてですね、下水道整備やですね、疫病対策など公衆衛生といった分野に分けることができると思います。私たちの身近で普段こう意識するのはですね、このうち所得保障と現物給付ではないかと思います。で、こういう社会保障にはですね、4つの原理があるわけです。一つはですね、社会保険原理、もう二つ目が扶養原理、 3つ目が公的扶助原理、4つ目が社会手当サービス原理というものであります。ちょっと難しそうな感じもしますので、少し解説をしたいと思いますが、社会保険の原理というのはですね、これは先ほど少しお話ししましたけども、個人では十分対応できないような社会的なリスクについて、事故とかそういう事情が発生する前に保険料を払っておくと。で、保険料を払った人に対してですね、そういうその病気とか、あるいはその失業とか、そういったリスクがですね、発生したとき、そうしたときにはですね、給付を支払う仕組みです。で、先進国の多くはですね、この社会保険原理の仕組みを中心に、社会保障制度を組み立てているということです。まあ、社会保険の加入はですね、強制加入ということになります。
はい、
リスクの高い人でも低い人でも入らなければいけないという仕組みになります。年金の場合はですね、長生きした人がですね、年金をもらえるという仕組みになりますので、まあ、早く亡くなった人にとってみるとですね、少し、そんな感じもするかもしれませんけども、まあ、誰が長生きをするかわからないという状態ではですね、そういう長生きをして貯蓄が足りなくなって、生活が苦しくなるというリスクに対して保険がかけられているということになります。医療保険の場合はですね、まあ、これは分かりやすいと思いますけれども、病気になった人が給付をもらえると。そして、健康で病気でなかった人は給付がもらえないと。まあ、不幸にして病気になった人に対してですね、病気じゃなくて済んだ人が、まあ、皆さんでこうお金を渡すと、まあ、助け合うという仕組みになっています。で、社会保険のメリットというのはですね、一つはそういう事情が発生したリスクが現実のものになったときに権利として給付を受けるということになっています。所得や資産あるいは家族構成によってですね、こう給付が制限されるということはほとんどない仕組みになっています。また集められた保険料はですね、社会保険のこの給付のためにだけ使われるということになっています。他の政策には使われないし、他の政策からの影響も受けないというのは原則になっているところです。ただ問題点はですね、保険料を払った人に権利が発生するので、保険料を払わなかった人はですね、給付を受けることはできないということになってしまいます。ここがまあ大きな問題ということになるわけですね。扶養原理というのがもう一つの二つ目の、まあ、社会保障の原理の中にあります。これは現在ですね、あんまり大きな役割を果たしていません。国家や社会のために労働や犠牲を払った人に対してですね、まあ、保険の料の負担やですね、財産調査をしなくても、税金などを財源にして、さまざまな給付を行う仕組みで、まあ、代表的なものとしてはですね、軍人や官僚に給付されていた恩給制度とか、戦争犠牲者援護給付とか、こういったものがありましたけども、これはだんだん高齢化に伴ってですね、もらう方が減ってきているということになってきています。で、3番目の公的扶助原理と、これも大事なその一つの原理になるわけですけれども、自助努力やですね、社会保険の給付を受けてもですね、なお貧困状態にある場合と、こういう場合、最後にですね、公的扶助原理というものなの仕組みが出てきます。まあ、具体的には何なのかというとですね、これ生活保護制度がこの制度の、この仕組みの代表になります。公的扶助原理はですね、社会保険原理とは違っていて、事前に社会保険料の納付はですね、その給付をもらう条件ではありませんが、ただですね、まあ、その給付の財源が税金であるということで、その資産や所得のある人には払わないということで、資産所得を調査する視力調査というものが行われます。そのため本当に困っている人に集中してお金を渡すという仕組みですけれども、プライバシーに関するさまざまな調査や親戚に対する紹介など、こう非常にですね、こう、屈辱感、まあ、専門的に言うとスティグマと言われていますけれども、与えてしまうということになっています。したがってですね、本当は生活保護の受給資格があるにもかかわらず、まあ、そういう調査、プライバシーにかかる調査がですね、非常に抵抗感があるわけでして、給付を受けるのを諦めてしまっているような方がですね、まあ、かなり出ているのではないかと言われています。 この生活保護の話はですね、また再度お話しすることがあると思いますけれども、現在ですね、非常にこの方たちが増えていてですね、まあ、戦後最多の状態になっているという状況がここ数年続いているということになります。で、最後4番目のですね、社会手当、社会サービスと、サービス原理というですね、まあ、最後のものですけれども、これは社会保険の原理と公的扶助の原理の双方の組み合わせたような性格を持っています。社会保険のようにですね、事前に保険料を支払いなさいというですね、ことを要件にはしていません。したがってですね、ただそれでもですね、ある状況が発生すれば給付を受けることができるということがあります。他方ですね、公的扶助のようにですね、財産がないんですか、あるんですか、資産、収入があるんですか、ないんですかという視力調査もないと。なんかその社会保険とですね、公的扶助のいいところを組み合わせたような感じの仕組みになります。代表的なものとしてはですね、日本では児童手当というものがあります。これはどういう給付かというと、子供が生まれたという、まあ、事情が発生すると、ほとんど所得の制限は、まあ、少しあるんですけれども、原則は弱くてですね、そういう子供を持っているという事情でですね、現金給付を受けるという仕組みであります。で、その財源はですね、主に、税財源です。一部企業の負担もですね、入っているというところありますけども、税財源がかなり多く使われています。で、北欧とかですね、そういった国ではですね、この社会手当サービスの、比重が大きいんですね。ただ、これを大きくするということはですね、まあ今お聞きになっていて、わかるかもしれませんけども、その社会保険料が財源ではないと、税金を主な財源にするということになると、この給付を充実するということになればですね、それだけ国民に大きな負担、まあ、税金による負担をですね、求めないと、この制度は充実できないということになってくるんではないかと思います。まあ、北欧はですね、そういう意味では非常に高い税金の国であるということは知られてますけども、こういう部分が手厚いというのが一つの原因になっているんじゃないかと思いますね。
この社会保障制度ですけれども、長年改革と言われています。これまでの流れを教えていただけますか？
はい、日本はですね、まあ、戦争戦後ですね、この戦前の、まあ、反省ですね、戦前は社会保障があんまり充実していなかったと、仕事を失っても政府からの給付はほとんどなかったということが社会の不満につながったわけです。まあ、そういうことをですね、反省して、福祉国家を目指そうということで、いろいろ対応をしてきました。ただ、戦後間もない時はですね、やっぱり戦災で、被害を受けた人を助けるということが中心でした。そして高度経済成長になってきたですね、差し掛かった1961年からですね、国民皆保険、皆年金という制度がスタートしました。ほとんどの国民がですね、医療保険と年金には加入するんだということで、この新しい制度を中心に社会保障を組み立てていこうということになります。その後ですね、まあ、経済成長もありましたので、医療や年金の給付水準が引き上げられてですね、そして新しい福祉サービスなんかも整備されていくことになりました。で、そういった中で1973年はですね、福祉元年と呼ばれてですね、給付の充実が図られた年になります。ただですね、その直後、1973年の秋にですね、石油危機が発生してですね、経済成長がですね、急に低下することになります。低い経済成長、失業、上昇する失業率、それから物の値段がどんどん上がっていくと、それから、その頃からですね、じわじわと少子化が見られるようになっていきました。なかなかですね、高度経済成長、あるいは人口が増えるという前提をですね、持ったままでの社会保障を続けることができなくなると、社会保障のを巡る環境がですね、大きく変化してくることになりました。で、そういった環境変化を受けてですね、社会保障の見直しというのが1990 1980年に代から行われるようになりまして、老人保険制度とか基礎年金といったものがですね、1980年代に導入されるということになりました。で、1990年に入るとバブル経済がですねあって、一時期良かったんですけれども、再びバブルが崩壊してですね、不景気になりました。そうすると企業はですね、労働者の数をなるべく減らしたい、正社員を減らしたいということで、非正規労働者がですね、急激に増えていくということになりました。で、非正規労働者はですね、まあ、社会保険料を支払う余裕がなかったりしますので、この社会保険の未納問題がですね、大きな社会保障の課題になってきます。それから20世紀後半からは、先ほどのお話したように少子化と高齢者の寿命がどんどん伸びるという長寿化が進んでですね、21世紀になるともう高齢化社会というのはもう本格化してくるということになります。で、政府はですね、こうした高齢化社会の到来に備えてですね、2000年には介護保険制度、2004年には大掛かりな年金改革で、2006年には後期高齢者医療制度というですね、新しい仕組みを導入していきますが、支出の増加がですね、やはり多いということで、2012年にはですね、社会保障給付費は100兆円にですね、達するようになりました。で、社会保障のですね、制度はですね、保険料と税金によって賄われてますので、こういうふうに社会保障給付がどんどん増えていくということはですね、国にとっても大きな負担になり、国と地方の財政の赤字がどんどん増えていくということで、これがもうすでに両方合わせて累積1000兆円の金額まで達してしまったということになるわけです。そこでですね、まあ、政府はですね、2012年に消費税を社会保障の目的にするというですね、社会保障税一体改革というのを行いました。まあ、この大きなですね、プランはですね、図の2の中にですね、示してあります。当初ですね、2012年のですね、まあ、110兆近いですね、社会保障給付をですね、将来これが2025年には150兆円ぐらいまで増えていくということが分かっているわけですね。そしてですね、特にまあ2025年がですね、厳しい頃になるのではないかと言われています。それはですね、団塊の世代というですね、非常に人口の多い方がですね、だいたい2025年ぐらいには75歳に到達するとされています。で、どんなにですね、元気な高齢者の方もですね、やっぱり年齢とともにですね、介護や医療費が増大します。特に75歳を過ぎるとですね、多くの方がですね、そういう医療介護を使うようになると、そういう人が、まあ、増えていくということになる。これが2025年です。で、2025年を超えてもですね、高齢化率はですね、上昇し続けるということで、最終的には2040年から50年ぐらいには、高齢化率は現在 26% から 27% なんですけども、2040年から2050年頃にはですね、おそらく 40% 近くになるのではないかと言われています。まあ、こういうその2025年、それから2040年過ぎをですね、視野に入れてですね、まずは2025年乗り切ろうということで、社会保障の安定財源を確保するために消費税を使うという、まあ、改革がですね、行われたわけです。これを社会保障税一体改革という名前で呼んでいるわけですけれども、まあ、その後ですね、政府のその消費税増税のタイミングが先延ばしされるなどの変更があってですね、今後ですね、どのようにして持続可能な社会保障制度を確立するかというのが現在とても大きな課題になっているという状況です。
はい、社会保障の仕組み第1回、社会保障制度の役割と機能、お話は慶応義塾大学教授の駒村康平さんでした。駒村さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では、社会福祉セミナーを終わります。